通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。1月7日火曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。いやー疲れましたね。この放送を録音しているのは前日なので、はい、1月の6日の夜でございますね。ほんと9連休後の初日の仕事よ。あっという間に終わったよね。でもさ、やろうと思っていたことの半分ぐらいの進捗状況かなって感じ。いやほんとなんかね、コントロールできない案件がたくさん舞い込んでくるのがね、ちょっとうちの職場の特徴で、ていうか僕の仕事の特徴なんですけども、事務屋さんなんですけどね。はい、まあ、日中はさ、電話に直に応対ラッシュね、そして必要に駆られて他のフロアも駆け回ってね、別のフロアの職員さんたちと話したり調整したりとかね、そんな感じでドタバタとね、慌ただしくて、まあ、さらにはさ、その行動してることを随時ね、上司に報告したり相談したりするもんだから、まあ、僕地声がそこそこ大きいんですけど、僕が働いている執務室はそんなに広くなくて、なんでこのベースの声の大きさも相まって、そこそこにね、騒がしいやつだったっていうふうに思うんですよね。この9連休明けの初日にむちゃくちゃバタバタして声のでかいやつがいるみたいな感じだったんじゃないかなっていうふうに思います。ほんとね、その騒がしさがね、終礼までね、ほぼほぼ続きましたね。まあ、しかし終礼後は180度方向転換、無、全くの無気配を消してね、終礼後の職員間の談話ね、どんなですかね、あるとこありますか。職員間の値段はうちもあったりするんですけど、まあ、それにもね、参加することはなく、そそくさとね、帰宅の準備をね、始めて、それはね、まるで霧のように、霞のように、そしてね、静かにノートパソコンをパタンと閉じて、お疲れ様でしたと言いながらね、執務室の出口へ向かうんです。多分そのスピード感が結構あるから、僕のお疲れ様でしたっていう言葉を漫画のようなね、吹き出しで表現すると、多分慣性の法則で僕の進行方向の真逆にお疲れ様でしたっていう言葉がね、流れていってるんだろうなと思うくらいに、その一連の流れはね、かなりスムーズだったなっていうふうに思います。そう、霧のように、霞のように皆さんの仕事のスタイルはどんな感じですか。仕事の時間の前後も職場で楽しむタイプね、あとそそくさと僕みたいに帰っちゃうタイプ、あとはなんとなく帰りづらくてしばらく行っちゃうタイプっていうのもあるかもしれませんね。よかったらね、どんな仕事のスタイルなのか、コメント、DM、レターなどでね、教えてもらえたらね、参考にさせていただきます。へーって思いたいと思いますあとちょっと話は変わってね、本題の前にもう一つ、今日さ、1月7日じゃないですか。七草がゆって食べてます？うん、うちはね、妻がそこね、結構ね、きっちりしてて、ちゃんとね、1月7日の日には七草がゆをね、準備してくれるんです。まあ、といってもね、七草がっつり買ってね、おかゆ作りますぜって感じではないです。それなんでかっていうと、結構さ、スーパーとかで七草ってこの時期になると出てくるんですけど、見たことあります？結構な量あるんですよね。そう。だから、僕ら基本的に、まあ、夫婦がメインで食べて、子供が食べるか食べないかっていうところで、この話また後でするんですけど、ね。なので、量が結構多いんですよ。まあ、なので、割とね、お手軽なフリーズドライで済ませちゃうことも最近は多いですね。そう。まあ、でも七草をね、ちゃんといただくというところでは同じなのかなっていうふうに思ってね、僕としては準備してもらってありがたい限りなんですけど、この七草がゆをさ、去年ね、息子に出そうとしたら、いやってね、言われたんですよ。そう、だからすごいですよ、我が家はね、七草を1月7日の日に卵焼きや味噌汁に入れて息子にね、食べてもらうという作戦を使ってます。なので、七草卵焼きに七草味噌汁ね、そして白ご飯みたいな感じなんですけどね、まあ何でもいいじゃないですか。七草をね、食べてもらうということで、一応ね、どの草にも意味があるということで、はい、あの、彼がね、元気に過ごしてもらえれば、僕らももちろん七草がゆ食べますから、一年ね、元気にやっていければと思うんですけども、息子もね、もちろん元気に過ごしてもらえればなというふうに思ってますのでね、はい、 もしね、七草がゆがあんまり好きじゃないよっていうね、お子様や大人様がいらっしゃる場合にはね、七草卵焼きや七草味噌汁をね、よかったら試してみてください。はい、それではね、今日の本題に入りたいと思います。今日は死なない挑戦は得しかない、かっこ注意点ありみたいなね、タイトルでお話をさせていただきたいと思います。これね、もともとは、ボイシーのハッシュタグ企画なんですけど、挑戦をためらうあなたへっていうね、ハッシュタグ企画があったので、まあそれにね、乗っからせてもらって、ちょっとね、今日はお話をしたいなというふうに思いました。挑戦ってね、どんな感じですかね。なんか印象的に、まあ僕の周りのイメージなんですけど、挑戦ためらいがちっていうふうに思ってます。ね、皆さんの周りは、そして皆さんはどうですかね。僕自身は割とちょこちょこ挑戦する派なんですけど、まあね、決してうまくいってるわけではない感じなんですけどね。そう。で、その挑戦をためらうあなたへなので、これは挑戦をためらっている人に対して、ね、挑戦は得しかないというお話を僕はしようと思うんですけど、挑戦をためらう理由は何ですかね。まあ、例えば、うまくいかないかもしれない。これは結構ね、多いかもしれない。挑戦イコール何か結果みたいなね、ところがあるかもしれないから、その結果がいられないかもしれない。その、不安であったりとか、うまくいかなかった時の落ち込みであったりとかね。あとは、周囲の批判的な目あったりしませんね。これはね、僕もあります、ちなみに。はい。ね、お前、何やっとるんってね、よく言われますよ。まあ、それはね、応援的なね、意味合いでの言葉もありますし、やっぱりね、批判的なね、どこか少し、まあ、蔑んでいるとまでは言わないですけども、まあ、ネガティブな感じの言い方の表現をね、されるっていうこともあるなっていうふうに感じてます。ね。あとは、挑戦なんてだるいみたいな人もいるかもしれませんよね。今のままでね、いいんじゃないか、みたいな。そう。あとは、今のままでいいじゃないかじゃなくて、今の生活で精一杯なんだよっていう人もいるかもしれない。まあ、他にも挑戦をためらうっていうのに理由としてはいろんな理由があるかもしれないけども、まあ、僕としてはですね、今の生活の中で最後のね、今の生活で本当に精一杯なんです、もう時間もお金も全然かけれる余裕がないですみたいな場合以外は挑戦ってね、しない手はないっていうふうに思います。これなんでかっていうとね、まあ、まず挑戦って何かっていうと、挑戦っていうのは今までとは違う何かに取り組む、挑むことであったり、まあ、良くも悪くもね、環境の変化を受け入れて進むことじゃないかなっていうふうに僕は思うんですけど、この良くも悪くもなんですよね、環境の変化。で、この良くても悪くても変化っていうのはストレスになるっていうふうに言われてます。ね、人間にはホメオスタシス、恒常性っていうのがあって、まあ、元に戻ろうとする力があるんですよね。良い反応であっても悪い反応であっても、そうじゃなくて元のフラットな状態の自分に戻っていこうっていうのがあったりするよね。そう、コンフォートゾーンみたいなね、話もよくあると思うんですけども、変化がないっていうのは居心地がいいんですよね。そう、もっと言うなれば、変化がないというのは安全なんですよ。安全であるというふうに思っちゃう。これなんでかっていうと、まあ遡って本当に昔々の人間ですよ。原始時代とかね、そこら辺の生活している僕らのご先祖様ね、そういった本当に殺伐とした時代を生きている人たちにとって、変化っていうのは死に直結することがあるね。そういうわけで、本能にね、刻み込まれた変化の抑制機能っていうね、説もあったりもします。まあそれはそれで OK だと思うんですよね。満たされてるならそれで OK。そう、居心地がいいし安全だしっていうのは間違いないと思う、今の現代においてもね。そう、でも今現代ここで生きている自分たちが少しでも叶えたいことがあったり、物足りなさ、つまらなさ、不安みたいなものがあるのなら、個人的には挑戦による変化を促すことを推します。まあね、その挑戦はもしかすると思い描いていた結果に届かないかもしれない。うまくいかなかったって言われるかもしれない。見られるかもしれないし、バカにされるかもしれない。でもさ、思うんですよね。自分の人生の責任って誰も持ってくれなくって、自分しか持ってくれないから、誰に何言われても、まあ、別に実際関係ないのかなっていうふうに思うところも僕はあるんですよね。そう、さらにその挑戦によって得た経験っていうのは全て自分のものになるじゃないですか。でね、 挑戦による思い描いた結果を成功っていうふうに言い換えて韻を踏むんであれば、成功はしなかったけど成長はしたっていうふうに言えるよね。つまり挑戦によって思い描いた結果は得られないかもしれないけれども、それを取り組む、挑むことによって成長っていうのは約束されてるっていうところが、死なない挑戦は得しかないっていうふうに思う理由です。ただやっぱり注意点はありっていうふうに書いてるんですけど、注意点はね2つあると思うんですよ。僕なりの挑戦に対する注意点2つ。まず1つ目、引き際を見誤らないことね。挑戦っていうのは時間とかお金を使うことになることっていうのが多いと思います ね。自己投資っていうふうに言えば聞こえはいいけど、まあ投資ですので、行き過ぎた投資は破綻に向かっちゃうね。だから自分のリソースのね確認はしっかりして、挑戦をするのか、挑戦したとしてどこで引くかはしっかりね決めておかないといけない、もしくはその都度しっかり考えていかないといけないんじゃないかなというふうに思います。そして2つ目、何のためにを忘れないことね。まあ、これ満たされた中での挑戦ジャンキーみたいな人っていうのはいるんですけど、これはさておき、僕が挑戦をおすすめしているのは、初めにも少し話しましたけども、少しでも叶えたいこと、物足りなさ、つまらなさ、不安みたいなものがある中からスタートした挑戦ね。こういった場合はそれを何のためにやっているのかを忘れないことが大切なんじゃないかなというふうに思います。例えば僕の場合だと、息子のためであったり家族のためみたいなところが原点であることが多い。だからこの音声配信もしてるし、いろんな SNS 発信もしてるし、社会福祉士としての活動研鑽も続けてるし、本業も頑張ってますし、福祉の現場にいる時間を長くしてます、はい、だけどこれはやっぱり息子のため、家族のためなので、その挑戦にね目をくらませて家族をおざなりにしてしまっては元も子もないっていうふうに思ってるんですよね。こんな感じで何のためにっていうのを忘れてる人、これ割と挑戦している人にありがちな落とし穴なのかもしれないな、そんなふうにね思ってます。このね注意点2つ、引き際を見誤らないことと何のためにを忘れないこと、ここをしっかり押さえた上で、踏まえた上でだと、挑戦っていうのは自分の経験や変化に直結することは間違いないっていうふうに思うんですよね。だからめちゃくちゃおすすめするんです。そしてさらにもう一つポジティブな可能性があると思ってて、それはね、挑戦をしている人を見ることによって、その見ている人が挑戦する気持ちになってくるね、そういう気持ちを伝播させることがあるってこと。これね、僕が絶対伝播させてるっていう風な言い方はできないんですけど、僕ね、地方自治体の職員として、社会福祉士の勉強をして社会福祉士になりました。それから社会福祉士の研修に出たりとかして研鑽を積みながら、仕事でもねそれを活かしていきました。それまでの間はね、社会福祉士を取るような職員っていうのはいなかったんですけども、僕が社会福祉士を取って以降、僕の知り得る限りでも、今一人社会福祉士の資格を取って、一人専門学校に通ってて、そしてさらに2人来年から専門学校に通おうかと思ってるって、もちろん仕事を続けながらですよっていうふうに相談をねしてくれてる人たちがいますね。なんかそれって、直接僕が関わっているとか、僕が挑戦しているところを見て、その気持ちを伝播させているかどうかは分かんないですけども、少しはねその、一役買ってるのかなっていうふうに思ったりしてますね。こんな感じで、誰かのためになんて思ってなくても誰かのためになるなんてことがあって、それって悪くなくないですか。そんな風にね、自分自身にも、そして周りの人たちにもいい影響をね与えうるこの挑戦っていうのはマジで得しかない。注意点はありますけどね、っていう風に思ってますので、もしね挑戦をためらっている方がいるのであれば、ぜひ一歩踏み出してみてもらえればなっていうふうに思います。ということでね、今日の放送はこの辺で終わりたいと思います。最後まで聞いてくださりありがとうございました。それでは最後にお知らせです。この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。Instagram、Threads、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では言葉遊びや世間への小言を中心に発信しています。 プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォローなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。社会福祉士のタダでした。またおいで。